Oh baby, lovely, lovely, who was the king of days? そんな和尚の独り言。
はい。さて、今週も始まりました。そんな和尚の独り言。横田市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職にお話ししていただくコーナーです。おさんおはようございます。
おはようございます。
今日はなんとなくこうしっとりと、しかも英語でしたか今の日本語でしたか。
あのですね、
はい、おさんマイク遠いです。
ちょっとこんなちょっと思きますんで、
ね、はい、はい、どうぞどうぞ。
あのですね、はいはい、あのですね、あのですね、先週ですね、英語の歌を歌おうと思ったんですよ、
はい、
って宣言したんですけども、うん、別の歌になってしまいましたね、
はい、
なんか心変わりがするんですよね、
秋だから
でさそんなとこなんですからね。いや、たまたまですね、なんか新聞見てたら、
うん、
紅白歌合戦に、
はい、
なんか21年ぶりに出るという歌手がいたと。
おお、あれ今年もう発表になったんですっけ。
いや、わかんないですけど、
そんな、ですね、
あんま発表になってないかわかりませんけども、じゃあ出るんじゃないかっていうのがわかりませんけども、
はいはいはい、
で、その中にですね、その、小沢なん、健二さんっていう人が いたんでしょうね。
うんうん、
で、それ見たときに、
うん、
なんかこう、すごい懐かしくなって
た、ね。ああ、懐かしさですね、
うん。で、こういうメドリーの歌歌ってたよねっていうのはわかるんですが、
うん、
歌詞がほとんどわからなかった。
ああ、
頭の中にこうメロディーがね、
うん、
ただこう、ポッと浮かんで、確かこれ歌ってたよね、こんな歌歌ってたよねって思ってて、それを確かめたんです、私はね。
はい。
やっぱりそうじゃないかなんてね。
うん、
またまた私のね、頭の中にはちゃんとね、フレーズが残ってて、ね、記憶があるじゃないか、みたいなね。
あー、すごい。
それを確かめるためにですね、
うん、
ちゃんと YouTube を開いて。
YouTube 開いた。お嬢様 YouTube 開くんですね。
わからないことがあったら YouTube 開くことです
ね。あー、なるほどね。そうだそうだ。
そうするとね、ほら、おー、こういう、この当時こういうふうに、ね、歌歌ってたんだな、なんてね。うん、もうちょっと感動しましたね。
そうですよね。その当時で、うん、だってそんなね。
これでね、20年ぐらい前じゃないですか。
ああ、20年か。
かなみたいなね。
そっか、うん。20年ってばね、やっぱり生まれたお子さんが20歳になってるわけだから、なんかそう思うと結構。
ね、そうですよね。
うん。
20代って私30代ぐらいの時ですからね。この時なのかなみたいな、
ね。なるほどね。
やっぱ今はそういう、今の歌ってね、なんかカバー曲になってるなんてね。
うん。
いう話ですけども。
なるほどね。
私もほとんど見てませんので、うん、テレビをですね。
お師匠様、見るお時間ないですもんね。うん、
いや、車で見てますけど。車で見ていいんですかねなんて、ね、
だって助手席だから大丈夫ですよ。
そうですよね。ね
もう本当
ね。
素晴
らしいですよ。そうですよ、ね。
そうなんですよ。
もうそんなことを見ながら、ちょっと歌ってみるとですね。
はい、うん、
なんかこう、歌詞がですね、なんかこう、うん、こう、日本語の中にちょっとこう、かます、
うん、
英語の単語みたいな、こういう、
うんうん
う
ん、
こういう、なんかね、歌詞がね、うん、その当時なんとなくこう、スマートだったのかなとかね、
うん、
うん、味があったのかななんてね、ちょっと小粋なのかななんてね。
小粋な感じ。
うん、だったら、でも今見ると、なんとなくこう、そんなもんかなと思う。まあ、20年経つと、ね、いろいろ感想も違ってきますからね。
そうですね、うん。そうそうそう。20年前に感じたことと今聞いて感じること違いますよね、絶対ね。
違いますね。
うん。
うん、その時は、急にポッと出てポッと感想を言うっていう感じの中だったんでしょうけども、今は20年経つとポッと出ちゃったわけじゃなくて、
うん、
ちゃんとこう一応消化してね、
うん、
それから改めてコメントする時間がありますからね、
はいはいはい、
やっぱりそれはね多少違うんですよね、感じ方がね。
そうなんですよね、わ、うん、かるな、
うん、でもねその感じ方にですねうんちこたれるとですね、
うん
うん、なんとなくこう年取ったなって感じなんか年取ってめんどくさいこと言ってんじゃないかみたいなね、
うんうん、
そんなことは思わされるような、うん、うがった見方をされるような気がいたしますけどもね、
うんうんうん、
でちょっとこうね昔にこう思いを馳せるとですね、私たちも職業からいろんなところにね拝みに行くわけですけどもね、
はい、そうですね、
うん、私もかれこれ拝んで30年ぐらいになりますけども、ね、
うん、
やっぱ昔とやっぱ違ってきましたよね。
お、
うん、どんなことが違ったかっていうとね、
はい、
やっぱり人がいなくなったっていうことはまあもちろんなんですけども、
少子化もあるし、
やっぱりもう小さいね、 赤ちゃんでもいい、
うん
ね、子供さんでもいい、
うんうん、
そんなねあの小さい子供さん見る機会がね、
うん、
随分少なくなったなっていう気がする。昔はね当たり前のいっぱいいたんですけどもね、
うん
うん、例えばねあのよくねほらお亡くなりになってね、まあ、1週間1週間っていうのを7日7日っていうじゃないですか、
うん、そうですね。
そうするとねあのお近所のねあのおばちゃん方とかねお母さん方がね、うん、お茶飲みに来るわけですよ。
お
いっぱいいましたよ。本当
そうですか。
お正月来る時に合わせてねあのみんな呼んでおきましたからなってね、
うん、
じゃあお勤めしてねであの後ろでお茶を飲みながら
と、うん、
そうするとね必ずねあの誰かかにかをねあの孫を抱えてね、孫を抱えてこう来てねおんぶしてきてね、
うん、
それとみんなあらかわいいねなんてね、
うん、
なんかそれだけでなんかポッとこう花が咲くみたいな、
うんうんうん、
そんな場面ってねよくあったような気がしますけどもね、
はいはい、
誰もいませんね今ね。
誰もいませんか。
うん、もう稀ですね。
そう、う
ん、だからたまにあの自分がねほら、まあ、孫のこう顔毎日見てるんですけども、
うんうんうん、
いやこれ普通の日常なのにこれがこう幸せなのかななんてもう思う時がね多々ありましてね、うん
はいはい、
なかなか小さい子がねあの見ることがないなとこう思っていたんですけども、
うん、
でそんな時にねよくねあの小さい子さんってねほら例えばあの拝んでる時、ね
うん、
わちゃわちゃわちゃわちゃってほらうるさくするとかね、
うん、
あるじゃないですか、
はいはい、
まあ子供ですからねこれしょうがないんですこれは、
うんうんうん、
ねこの時に静かにしなきゃいけないってそのね頭がありませんから、
うん、
やっぱりいつも自分のこう感情に任せてね、
うん、
ギャンギャン騒いだりするってことがあるんですけども、
うんうん、
そんな時にですね、
はい
うん、そのおばあちゃんはね、
うん、
なんて注意するか知ってますか、
うん、なんだろう
注意するんですこうやってねその時にね、
うん、
ダメだよ寒いんじゃって
あ
おさんに連れていかれるよってこう言う
待って待って、
そう
待ってちょっと待って最後の連れていかれるって何ですか
連れていかれるよってわかる連れていかれる
連れていかれどこに
うん拉致ですよねお寺に連れていかれるんですかねいやこういうこう注意するんですよこういう注意あなたもきっと言われたと思います。なんかお嬢さんが来て拝んでてね、
はい、
はいじゃあねーって言ってじゃあ茶でも飲みましょうかってわじゃわじゃわじゃわじゃって、ねうん、キャンキャンキャンキャンって言ってダメだあんまりうるさくするとお嬢さんに連れて行かれるからってこういう注意をしたのがやっぱりおばあちゃんとかね
おばあちゃんね
お母さんとかねいやそういう注意をされるわけです。
そうか。なんか今だと想像つかないですよね。考えられない。
まあ、その時にですね、
うん、
って思うじゃないですか、私は。もしかして私は人さらいなのかな。いやそんなことないのにね。
お嬢
さんはこういう場面ではこういうね、言うこと聞かない子供をね、まあ、連れていかなきゃいけないんだ、みたいな。
なんか、泣く子はいねが、みたいな、そんな感じ。
そう。生ハゲに連れていかれるみたいな、ね。
なんか、だからそういう、なんていうの、やっぱり、ちょっとこう違う存在、位置づけなんじゃないですか。
いや、これが面白いじゃないですか、ね。
うん、
でも私もね、
うん、
いや、こういうふうに言われたらね、まあ、どうやってその、やっぱ返すのか、まあ、考えないじゃないですか。わかりましたってね。
うん
じゃあ言うこと聞かれませんので私はあの連れてきますからって言った方がいいのかねあのいやいや私はあのそういう役目を負ってませんからみたいなね言うのかみたいなね
どうしてました
うんあのその時に合わせてました
ああシチュエーションごとに、う
ん、連れていくよみたいなねこと言ってたね
血でくよってい
やいやいやあまり言われると私人されじゃありませんからねでも連れていくよみたいなね
でも連れていくよいいですね
でもなんか あのその時にですね子供はどう思ったかってことでしょうね
うん
多分この方はなんかうるさくするとか怒られると連れていく人なんだっていうそういう認識を持つのかな、
ね、子供の時はきっとそうでしょうね、
うん
う
ん、だから、
うん、
いやいや不思議な話だなと思ってこれねどういうことかっていうと例えばね今騒いじゃいけないよということなんですよ、
うんうんうんうん、
今騒いじゃいけないから よしなさいってこういう話なんですよ、うん、きっと、ね
うん
うん、でも違うんですね言い方、
うん、
この人に連れて行かれるからよしなさいって言ったんですよ、
うんうん
うん、このほらね、目的は一緒かもしれませんけどね、うん、方向性が違うという
。ああ、はいはいはい、
うん。こういうことを私たちは日々やってるんでしょうね。
うん。
うん、
そうですね。
まあ、言葉でね、いい意味で言うとね、よく言った方便っていう言葉。うん、
はいはいはい。
使ってないですか、方便って、
うん。
方便っていう言葉もね、
うん、
あの仏様の言葉から出たという。
うん、あ、そうなんですか方便も、うん、
方便
仏様の言葉
方便本というね、 なお経もあるぐらいですからね、方便で。
そうなんですか。
これはですね、この仏様がね、私たちを救ってくださってね、こう導くための手段ということでですね、意味付けされていますけど、方便って私言うじゃないですか。嘘も方便。
そう、知ってる知ってる。
やっぱりこう何かを導くためにね、やっぱりそこに結果を落とすために、使う、手法というかね、手段という、この方便とこう言うわけですけども、やっぱりおばさん方にとってはね、やっぱり騒いじゃいけないよって、でも騒いじゃいけないよっていうことを教えるんじゃなくて、この人に連れて行かれるから騒いじゃいけないよというふうにこうすり替えてこう言うんですけども、目的はね、最後のオチは一緒なんですけども、
そうですね、静かに、
やっぱこれが直球なのか、やっぱりカーブなのか、シンカーなのかフォークなのかみたいなね、
直球じゃない方がいい場合も多いですからね。
そう、でも直球じゃないと本質がわからないっていう一つのポイントもありますよね。
別の意味に捉えられちゃうっていう。
だから、例えばね、昔悪いことするとお前さんに、ね、お前さんに怒られるからやめなさいって言われるじゃないですか。でもいやいやいや、お前さんにそんなことは怒らないんですけど。
そうです ね、怒られるからしちゃいけないじゃないっていうね。
そう、そんな中でほら、例えばね、ほらバスに乗って、なんか子供がなんかこうむずかってるっていう、そんな時にね、お母さんがね、運転手さんに怒られるからやめなさいって言ったそうですけども、その時その運転手さんってね、いや私は怒りませんけれどもって、騒がないでください、危険ですからってこうコメントをしたということもありますけど、
マイク使ってね、
そう
なるほどね。
運転手さんはその時ですね、やっぱ運転手さんが怒る人っていう話になると、なんとなくその子にとっては悪い人みたいな、
そうですね、
あるいは怖い人っていうみたいなこうね、イメージするじゃないですか。
そう、
だからそういうことをですね、私たちはきっとね、普段使ってるんでしょうね。だから誰かをね、怖い人、悪い人に仕立ててね、なんかを言ってるってことは無意識にあるかもしれませんよね。
そうですね。なんかちょっとそれ考えないと無意識に出てるかもしれない。
ふとね、こう立ち止まってね、言葉を噛み締めないと、なんとなく普通に使ってるんだけども、これってどんなもんっていう風にしてこうちょっとね、立ち止まらないと、なんか平気で使っててね、もしかしたら悪者にした人たちを傷つけてるような
時も、そうですね、
もしかしたらあるのかななんてね。
そうですね、
これをオブラートをかけると方便って言葉でね、全部くるんじゃうのかな。
なんとなんと。
オブラートわかりますか。
オブラート、薬飲むときに、
ね、そうですよね、
昔ね。
でもオブラートってきっとあなた分かるのかな。
分かる分かる、大丈夫。今通じなかったら大変でしたね。
そうでしたね。
オブラート、
いや、ちょっとこう、まあ、世代の近さを感じました
けど。大丈夫です、近いです。
今オブラートって薬飲むことない
の。ないですもんね。でも当時は子供の時、薬、体弱くて薬いっぱい飲んでたんで、オブラートだと飲めなかったんですよ。
じゃあなんかね、粉薬をこう作ってこうやると、
そう、苦くない、
それをね、私たちオブラートに包むみたいなね。
そのまんまでしたね。なるほどね。
オブラートに包むと、なんとなんかこう、バヤンとしてこう、染み入りやすいみたいな、そんなイメージですか。よくオブラートなんてね。
懐かしい。オブラートね、懐かしいですね。
もうほらほら、懐かしむってことはですね、そろそろあなたもね。
20年経って。
あなたもそろそろ後半ですみたいな。
そうなんですかね。
そう、懐かしむっていうそのね、言葉言うでしょ。って
ことは、なんか、
今までの過去が長いので。
はい。
ね、なんとなくそちらの方に思いを馳せる、これから生きていく未来が短くなっている、だからなんとなくこう思い出とかをこう浸る時にやっぱりこう過去をね、振り返るとすごくこう染み入るというかね。
うわー、なんかその言葉染みますね。
でも今のその時代のね、この感覚をですね、私たちがなかなかこう受け入れることができないという部分もあるかもしれませんね。パンパンとこうね、受け入れることができないぐらい、まあ心のね、速度がこう遅くなってるっていうかね、あるいはこう感情を噛み締める時間があるのだろうというふうに言うとね、なかなかね、時というのは微妙なもんでございますけどね。
そうですね、でもなんか本当、過去のことを思う時間の方が長くなってきた気がします。どうしましょう。
それはもう来てますね。
いや、じゃあ
もう来てます、
ちょっと近いところの今度年末のお嬢様のところの金付きの話もまたそろそろね。
そうですね、
また、
私もうほら、もう尺がなくなってしまいました
ね。そうですね、
あれなんですけどもね、ほらもう選挙じゃないですか。
そうですね、
もう選挙職一色ですから、もうね、来週、ね、もうすぐ10日後にはもう全部決まるっていう話です。でもやっぱり私たちは、 あの、あざいられた権利でございますから、
はい、
ね、これから少しでもこう、ね、世の中が良くなってくださいますようにという願いはね、うん、誰しも持ってますので、
はいはい、
やっぱり清き一票というのをですね、うん、常にやっぱり意識して、ね、
うん、
あの投票する、うん、ね、これは大切なことだと思いますのでですね、私ももうすぐ行きたいなと思ってます、
うん、そうですね、うん、ぜひお願いします。
すぐスーパーに行ってもう投票しちゃうからなと思って、
あ、はい、そうしていただいて、
はい、
はい、そしてね、また明るい未来とありましたけれども、明るい新年を迎えられるようにね、お師匠様のところに年末の金付きに行きますので、よろしくお願いいたしますね。
よろしくお願いします、
はい、ということでお時間となりましたので、 あっという間に駆け抜けた、もう過去を振り返りっぱなしでしたけども、
わかりました、うん、過去を振り返りながら一曲、雨の日も雪も嵐もこれいい日、日々これ後日、そんなお正の独り言。
うん、とてもいいですね。
ありがとうございました、
はい、そんなお正の独り言、横田市平川町吉田の西宝寺の斎藤大変ご住職でした。おさん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。